もしもし。
あ、もしもし。
テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
32歳です。
32歳。結婚してます？
してます。
奥さん何歳ですか？
29歳です。
29歳。お子さんは？
1歳で1人います。
1歳。男の子女の子？
男の子です。
男の子。
はい
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
妻との関わり方というかなんですけど、はい、妻もかなり気が強いタイプなので、
はい、
話をしてて感情とか気持ちの話になると、
はい、
否定されたりとか、
はい、
なんか同調してくれることがほとんどないので。
要するにあなたが話していて奥さんが、はい、あ、そうなのっていうような同調してくれることがないということですね。
そうですね、はい、
はい、あなたとしてはやっぱり議論はそれはいいんでしょうけれども、そうなのそうなの大変ねって言ってもらいたいわけですね。
そうなんですけど、
うん、
でも家族をやっていく上で僕が我慢すれば済むことなんですけど、僕今個人事業で仕事をしてるんですけど、
はい、
最近妻が仕事をしたいというふうに言っていて、
はいはいはい、
ある商材に興味を持ったようで、
はい、
僕が妻と会話してもなかなか妻に意見したりとか否定したりとかっていうことができないので、商材を僕はなんかこうちょっと怪しいものだなっていうふうに感じたんですけど、伝えることができなくて、それに結局お金払うことになってしまったりとか。
お金払うことになってしまうっていうことはどういうことですか？なんか物を買って
スキルを身につけて、
ええ、
それを元に集客をしてお金を稼ぐようなイメージですね、
ええ、
僕だったらちょっとこうお金払えないようなこととかにもお金払うっていうふうに決めてしまったり、それに対して僕がこうあまり意見できないなってしまって、はい、
さっき我慢っていう言葉を使いましたけど、我慢っていう言葉を使うぐらい関係が緊張してるわけ？
そうですね、まあ、本当にこう強くこう言われると僕も声が出なくなってしまって。
声が出ない、
言葉が出ないというか、
うん、ということはあなたの今の29歳の奥さんとの関係ばっかりじゃなくて、
はい、
小さい頃からいろんなこと我慢してたの？
いや、そんなことない。僕自身は結構どっちかというと僕も気の強い方だとは思うんですけど、
うん、
妻相手になってしまうと何も言えなくなってしまうというか。
奥さんの場合も気が強いといい、あなたが自分のことを言う場合も気が強いっていう表現を使うんですけれども、
はい、
小さい頃から我慢はしてなかったというけれども、
はい、
周りにあなたは気を使って成長してきたっていうことはないんです、
はい、あ、でも確かにそういうところあるかもしれないです。
それでお子さんが1歳って言いますけど、結婚してからどのぐらい経つの？
付き合ってすぐ子供もできて結婚したので、はい、2年ですね。
2年ですか、
はい、
そう長い間の結婚生活っていうわけではないですよ。
わけではないですけど、でも妻は子供の時から知り合いなので。
ああ、なるほどね、
はい、
それであなたはその離婚とかなんかそういうことは考えてないわけね？
考えてないです。
そうするとあなた極端に言うと迎合しちゃうってこと？
そうですね、迎合しちゃう、はい、そうだと思います。
迎合っていうことはやっぱり長い間には憎しみが出ますよね、
はい、そうですね。
だからあなた自分のこと気が強いって言ってるけど、小さい頃から自分の主張をきちんとして成長してこられたわけ？
はい、そうですね。
もう、うん、
でも我慢することはでも多かったかもしれないです。
喧嘩のない家族っていうのは、
はい、
心の触れ合いのない家族だって言うんですけれども、
はい、
もちろん恋愛結婚ですから心は触れ合っていると思ってたわけでしょうね。
はい、そうです。
で、今までの結婚前と結婚とで人の付き合い方が変わったということはあるんですか、ないんですか？
あります。結婚前とか結婚当初はかなり僕の気持ちをすごい理解してくれたようには思ってました。
とだんだん慣れてくると気持ちは今は汲み取ってもらえないということね、
は
い、
そうですね。僕は例えばこういうのを嫌だと思ってるっていうふうに伝えても、
うん、
私の方がこれで嫌だと思ってるみたいな話になったりとか、
うん、
そこは申し訳ないと思ってるっていうふうに言っても思ってないじゃんみたいな、なんていうんですかね、かぶせてくるというか。
ということはそこで言い合いというほどではないでしょうけれども、
はい、
お互いの意見を言ってるうちに、
はい、
あなたの方が黙ってしまって、
はい、そうですね、
いわゆる我慢して関係が維持されるということね。
そうですね、はい。 はい、
わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているのでお話を伺ってみてください。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
何かで対立しない普通の日常の感覚っていうのはやっぱりトゲトゲしてるんですか？
いえ、日常では基本的には仲良くはしているような感じなんですけど。
楽しい？それであなたは。
何もなければ楽しいと感じてます、うん、
でもどっかで用心してるっていう感じかしら？
そうですね。それとやっぱ日常的にちょっと僕のことを見下したりバカにしてたりとか、うん、そういう言葉がよく出てくるので、
うん、
聞くたびにちょっと嫌だなって思ったり。
そりゃそうだよね、不愉快だよね、はい、確かにね。
そうですね。
でも少なくとも尊敬されてないことが確かだよね。
あ、そうですね、うん、はい、
能力を見くびられている状態というか、
はいはい、
でもさ、奥さんの能力って大したことないんじゃないのこれ。だってさ、はい、なんか自立したいっていうのは、まあ、これは立派なことだと思うけれども、
はい、
新ビジネスの立ち上げのためになんかどっかで大金をはらんでまず勉強してって、まあ、中には成功する人もいるけれども、
はい、
一番失敗するパターンだよねそれって。
そうですね、僕も本当そう思います。例えば商材というかそのお金払ってるものなんですけど、例えばその技術がすごい欲しくてとか、うん、尊敬してる人の技術を身につけたくてっていうのだったら分かるんですけど、話を聞いてると、うん、サービスを提供するのがすごく楽に提供できるだったりとか、うん、単価が高いとか、なんかそういうサービスの本質とはずれたところでのメリットをすごい伝えられたりとか、
はい、調べても通りだと思います、
はい、
だからあなたの方がビジネスについて知ってるんだよ、はい、本当は、
はい、
本質的なことも、
はい、
でもそのことを彼女は理解していないのよ、
はい、
それはなぜかっていうと、あなたの仕事は今どうなってんの？
僕の仕事は個人事業なんですけど、
うん、
最近ちょっとこう言われてしまったのは、ちょっと僕の仕事の方で仕事がちょっと落ち込んでいる状態で、
うん、
4、5ヶ月ぐらい前から大きな取引先がなくなってしまって、
うん、
そこから小手入れし始めて、今こうちょうどこう先が見えるようになってきた段階なんですけ ど、
うん、
キャッシュフローは今が一番厳しくなってるんですよ、
う
ん
う
ん、
遅れてくるからね、やっぱり、ね、
そう遅れてくるんで、うん、はい、なので今見え始めてしまった時にいろいろ言われてしまって、それでお金の管理を私がするっていうふうに言われてしまって、
うんうん、
で僕はこうできないっていう言い方をしてしまうとまた喧嘩になってしまうというか、うん、
お金の管理をされるとあなたがやりたい仕事の方向性にひびが入るってことでしょ？
あ、そうです。
ダメよそれは。
例えば支払いを遅らせてでも広告費にお金をかけなきゃいけないような時とかって、そういう判断の時も、ね、奥さんにいちいち聞かなければならないっていう時も、
うん、
それも僕萎縮してしまって、
うん、
毎回毎回これにお金使うっていうのに確認を取らなきゃいけないってなると、ちょっと僕今の仕事続けられそうにないなと思ってしまって、
うん、でもここで浮気になっちゃ一番つまんない、
まあ、そうですね、
うんうんうん、
はい、
ところなんだよね。ここが一番助けてもらいたいところだよね本当は。
はい、本当はそうです
ね、
はい、
それで奥さんの態度っていうのは典型的に足引っ張るタイプだよね。それで不安感がとにかく強い人なんですよ。
そうですね、はい、で
だから大手の取引がなくなった時点からいきなり考え出したんじゃないの、はい、そういうことを私がやらなくちゃっていうのは。
そうだと思います。
でもそうなるとお子さんどうなっちゃうのかしら。
一時保育を急に探し始めて、
うん、
まあ、今その奥さんがこうお金払ってる商材みたいのもなんかこうセミナーみたいのがあるようで、その時だけ一時保育にこう預けてるような
感じになってます。なるほどね、
はい、
だからねこういう時って答えがない話なのよね、
はい、
だからあなたが例えば奥さんのことに惚れていて、そしてこの3人の家庭っていうものをね大優先して楽しくやっていきたいんだと、
はい、
いう時はもしそれがあればね、ああ、はい、そうか、俺の仕事も今大したことないから、俺がじゃあ子供面倒見るよぐらいの選択肢までも含めるような考えがあるんだったらね、
はい、
これはこういうの生き方でいいと思うんですよ、
はい、
でもあなたの中にやっぱりビジネス自分でやっていきたいっていう頭の良さもあるし、
はい、
意欲もある、
はい、
それじゃ納得できないからこういう質問になってると思うんですよ、
はい、
そしたらビジネスだってやっていくには、
はい、
まあ、はっきり言って孤独な覚悟っていうか、
はい、
そして分かった1年後にダメだったらいつでも別れてやるぐらい言うとかね、
はい、
今度はこっちの態度になっていくよね。そこがどちらにも逃げ切らないんですよあなた、
はい、
だから結局今の悩みの問題は、
はい、
誰がどうのこうのっていうよりも何を一番大切にしてその中で自分はどういう態度に命をかけられるのか、エネルギーをかけられるのかっていうことだと思うのよ、はい、それで話を聞いていくと、はい、僕あなたは本当は仕事がやりたい人だって気がするんですよ、 仕事よりも家庭大事な人だったら、やっぱり今の自分の状況を感じて折れていっちゃうということになると思うけれども、妻の仕事の将来性に対する不信もあなたにはあるし、自分の仕事に対する自信もあるっていうところで、
はい、
ここはあなた通さなくちゃいけないんだよ本当は、
はい、
っていうのは、
はい、
私はこれは自分は成功すると思ってるんだと、今は確かに厳しいけれども、これまでも大きなお得意さんだけに関わりあって、それがなくなってしぼんでしまうような企業だったら、そんなもんなくたと同じぐらいのもんじゃないですか、
はい、
そこからあなた立ち上がって大手のお得意さんがいなくてもやっていくビジネスモデルっていうのを自分なりに今構築したところなわけだよ、
はい、
ここは通さなくちゃいけないところなのよ、
はい、
その時妻が厳しいことを言う、なんとかつい声が出なくなる、まあ、それはもう生理的反応として仕方ないけれども、
はい、
俺は1年後には必ず成功してると、
はい、
震える声でも何でも言えばいいと思うんだよやっぱり、
はい、
それで信じてくれないんだったらこれはどうしようもないと、でも少なくとも僕は自信を持ってやるから財布は渡せないと今は、
はい、
そのぐらい態度貫いたらどう？
そうですね、僕の中でこうなんか妻の言うことというか妻をこう第一優先するべきだというふうに感じてたというか、
妻を第一優先するためにも、
はい、
夫として成功したいっていうことでいいと思うのよ、
は
い、
そうですね、本当その通りだと思います、
うん、だからここは頑張るしかないよねもう、
はい、
そしてここで成功すればさ、
はい、
尊敬されるじゃないある程度、
はい、
だって奥さんだって気が良い人だもんこれ、だからすぐこんなこと言い出すわけじゃない新ビジネスのためなんて、
はい、
僕はあなたにどちらかにかけてくださいって言ったらあなたにかけますよ僕だったら、
はい、
見えてるもんだって、
はい、
ただあなた性格は弱いよやっぱりそこはね、自分を通すために、はい、一人の子供のためにもここは通さなくちゃいけないところだぐらいの信念はやっぱり持ってくださいよ、
はい、
ね、加藤先生にもう一回ちょっと伺ってみたいなと思います。
明快な回答を伺いましたね。
はい、そうですね、はい、
マドマゼル愛先生が不安ということをおっしゃいましたけども、
はい、
2人とも不安なんじゃないのかな、
うん、
だからうまくやるっていうことが気が強いんじゃなくて迎合になっちゃうんですね、
はい、
我慢になっちゃうんですよ、
はい、
だからあなた小さい頃から自己主張が許されたっていうのことを言ってるけれども、
はい、
小さい頃から我慢をすることで人間関係を維持していたところがあるんじゃないの？
そうです、そう思います、思い返してみると。
だからそうするとね、性格特性っていうのはそう変わらないんですよ、
はい、
あなたはだから我慢をすることで人間関係を維持するっていう生き方を学習しちゃったんじゃないのかな。
そうですね、
そうするとここでまた我慢すると、
はい、
ずっと我慢が出てきますよね、
はい、
そしたら人生が終わるときにね、
はい、
自分の人生どう思う？
我慢だけの人生だったら面白くないですね、
うん、我が人生に悔いなしとは言えないよね。
言えないですね。
やっぱり我が人生に悔いなしと言える人生を歩んでほしいと思うんですよ、
はい、
だから強い人は自分の主張をはっきりする、同時に相手の気持ちを理解するということであって、はい、一方的に自分の意見を押し付けるということとは違いますからね、
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
結婚で大切なことは問題解決能力です。